年の瀬を迎え、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。キタラジスタートです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お聞きのラジオはキタラジです。お久しぶりでございます。今回キタラジ第4回目をお送りします。3回目はと言いますと、24時間ラジオの中で初日の夕方6時ぐらいからやった回が3回目という扱いになってます。はい、ですね、あれは聞かない方がいいです。私も慣れない、勝手に申し込んで1時間って言ったら本当に通ってしまって、で1時間こうなんとか切り抜けたっていう苦痛の回でした。現には個人差があります。ということで、まあ、気球の話とかしてますので、気になる方は、おすすめはしないけど聞いてみたらいいんじゃないかなっていう感じですね。さあ、めっきり寒くなってまいりました。12月の師走のね、空という感じですけれども、今回初めて時候の挨拶から入るというパターンを撮ってみました。なかなか最近聞かないですね。学校のお知らせとかさ、こうもらってくると最初に必ず入ってましたよね。覚えてますかね。初春の空、初春の候、皆様にはますますなんとかの空って、こう時候の挨拶が入って、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます、さてっていう感じで入りますよね。はい、そんな感じで、まあそうですね、そう、寒くなったっていうことを言いたいんです。寒くなって今日、放送というか収録してるのが12月の12日なんですけれども、今朝のニュースだと前橋で初雪を観測したということで、そろそろ埼玉県来るのかな、来ないのかなっていう感じですけど、山の方だと降ってる予報、降る予報が出てたりもしました。ということで今回はですね、寒くなってきたので、去年の大雪について振り返りたいと思います。私の手元の記録からいろいろ辿ってみたいと思います。こういう時じゃないと記録を使う機会がないのでね。で、まあ去年は初雪何回降ったかなっていうこともね、確認できたらと思います。今年も何回降るのかなっていう、初雪は1回しか降らないですね。すんなり何回かなって考えちゃった方いますかね。それを狙ってます。さあ、去年の初雪ですけれども、降ったのはいつですかこれ。今年の年始めですね。2018年の1月のいつだ、一応ね、大雪で降ったのが1月の22日でした。はい、でお昼過ぎ、お昼前後で粉雪が降ってきたっていう記録になってます。それで、だんだん雪が積もり始まったそうです。でこれは月曜だったんだね、多分教科的には月曜日で、だんだん雪すごくなってきて、プレハブに、まあここに来てさ、なんか雪合戦できる状態になっただらしいよ、夕方で。この寒い中先輩と雪合戦したって書いてありました。はい、懐かしいですね。そんでまあなんとか自転車で帰ってこれたんだって。そんなんだけんと、ニュース見たらば成田空港が雪で閉鎖になっちゃったっていう話で、いやすげえなと。でそこらここらも降ってきたわけだわ。でわてはまあ写真撮るのが好きだから、これはと思って雪の写真撮りに外さ出て、寒い中よ。で雪だるまを一人で作ったわけです。型取ってよ、あんだよ型みたいなやつが、本当は雪だるまの型だねんだけど、応用して使って見たっていう話ですね。こう気になってたのでやってみたんですけど、意外とちゃんとだるま型、高崎名物のだるまの型で雪だるまを作ってるので、本当にこう二段重ねの雪だるまじゃなくて、赤いだるまが雪でできたっていう感じ。ちゃんと顔の彫りとかも出てますからね。白で一個の一段ですけど、本当に高崎の赤いだるまがこう白くなったって感じでできたわけです。であれをね、 ずらーっと10個ぐらい作って並べてさ置いといたんですよ。写真撮ってさすがにインパクトあるじゃないですか、そんなのが夜中道に並んでたら。で作って置いたんですけど、さすがにあんなの置いとくと周りからなんだって思われるから壊しに行くかと思って1時間ぐらいくれて外さてだけ綺麗に飲まっちったんだ雪で、ね、そういったけ積もったんだろうな。あれ箱はね、箱つうかその弁当の型だるまの型はだいたい15センチから20センチあんだよ高さが。でそういったけ降っちゃったんだろうなその後。すごかったよ、ああいうの降ると思わなかったもん。栃木だって降んねんだからね、北海道は福建と北見とかね、福建と栃木なんかは降んねえし、ほんと東京で降るっつう時に合わせて降るような感じで相談に降んねんだわ。ほんだか埼玉先ってこういうの降るとは思わなかったんですよね去年ね。たまげちった、あのねチャリカゴ自転車のカゴさんも雪入ったしね、積もったとこで30センチ積もったっていう話ですね去年の記録だと。うん、だから次の日1月の23日はちょっといつもよりやっぱ早く起きてよ、1時間目からあったんだよね、1年からあったから早く起きて行ったと。でほれもちろん自転車ではいけねえからスタッドレスだねえからさ、いけねえと思って歩って行ったんだよ。で一応カメラ小さいの持って雪降ったこう街並みをゆっくり撮りながら安全第一で歩って学校に行くかと思って行ったわけ。どうしたっけ、あの道路よ山田のとこで大通りさ出たら車はいじめりも動かねえんだ、あの写真の中の世界っていう感じだよ。ワテだけ動いてて、ワテっていうか歩行者は動いてんだけど、もうあの車は一つも動かねえ。で学校さ来るまでにバス7台ぐらい抜いたかんな、ほんと。だから電車もやっぱ満足に動かなかったのかあの時は。だがね公共交通機関で来る人なんかは結構大変だったっていうわけですけど、ほんであの1年教室入ったっけ15人しかいなかったんだよ。ほんなの授業始めちゃってさ、まあ出席取んねえから釜めえなんつって始まっちゃったんだね、休校にならなかったっていうことですけど、まあとりあえず無事に学校に私の場合は来れたということで。で去年のその後まあ、やっぱここの放送をやってる部室の前で雪だるまを作って、ほんで今度は夕方まで行かないけどお昼過ぎになったら秋駒の人らが集まってよ、ここのプレハブの前さ雪を持ってきて雪かきできたんだわ去年は。でするって言えばあのリアカーダのサブローを借りれたんだよな、北島じゃないよ、だからそれ使って雪かきしたっぺ。でその雪を一箇所ずつ集めてで鎌倉作ってさやったっけ。最終的に何居住性を考えなければ7人詰め込めるっていう幅と高さのある奥行きのある鎌倉になって、大学生の本気はこんな感じなんだって思いましたね。大学生になってこんな本格的な鎌倉作るとは思いもしませんでした。っていうのもね、でこれまたおかしいところが試験の1週間前だったんですかこれ1月確かにテスト勉強しなきゃと思いつつコント記事だと思って鎌倉作りをやってたっていうお話なんですね。はい、懐かしいです。詳しくは多分ちらっとねこの放送研究会のホームページにも写真と一緒に紹介されてるんですけど、でこれもあんまりこう大々的に良かったねっていう話でもなく、ちょっと、グレーゾーンだったっていう説が濃厚ですのでね、そういうところ気をつけたいと思いますけれども、はい、ということで多分去年の大雪は思い出に残ってるのはこの1月20何日の雪が埼玉県で降ったやつでは一番でしたかね。あとはまあ普通の天気だった、ただ寒いっていうのはあったけど、そんな感じだったかな。そうですね、去年体育とかも取ってたんですねなんか あ、そうで、この時期にうちの高校、地元の高校だと朝6時ぐらいに学校集まってマラソンとか弓道柔道とかやる歓迎校たる行事がありましたね。去年もあったらしいですけど、でこれセンター試験終わった翌日の月曜から1週間朝やるっていう地獄のような行事でしたけど、私もやりました。はい、あれ雪、やっぱその頃やっぱ雪降んだよね。で雪降ってマラソンコースもダメだし、校庭もぐちゃぐちゃで歩けねえから中止にしますって言うとめちゃくちゃありがたかった。うん、最後の年が確かそれで、あれかな、何回か中止になったんだよね。よかったな。ということで、あとは降んなかったのかな。ちょっと調べてなくて今ペラペラめくりながら話している状態なんですけど、なんでも何回か降ったかもしんないよね、その後。うん、一番早いの栃木で12月の1日あたりに降った時もあったけどね。あ、2月の1日今年の2018年2月の1日に夜かな、雪降ったんだわ。雨降ってたんだって。雨降ってたんだけど夜更け過ぎに雪へと変わって結局積もんなかったっていう話でした。はい、道は何の問題もなかったっていうことですね。あれ、道のこと剣道って言って、この間津軽弁講座で勉強しました。剣道さ、雪積もんなかったんだな。なんて言うんだろう、違うかもしれないけどね。エセ津軽弁でした。さ、雪はその辺でいいかな。今年何センチ積もるんでしょうね。去年積もったところで30センチだったらしいですけど、今年は、うん、どうなんでしょう。もう新千歳とかは北海道はさすがに降ってるっていう話で、一安心しましたね。なんか最初の頃ふんねふんねっつって、今年は遅い遅いって言ってたから、このままふんねのかなと思って、ふんねと、まあ、こっちからするとさ、本当に個人的な意見で物足んねえなって思ったんですけど、さすがにこう降ってるらしいんで、まあさすが冬だなっていう感じがいたしました。さあ、去年の冬というか今年の年初の寒い時期の話をしましたけども、ここまでね、今までになくこの前半の語りの時間帯で栃木弁がいい感じに出たんじゃないかなと思いますね。うん、で、最近、おっと、聞こえづらかったですね。失礼いたしました。最近いろいろ話しながら、栃木弁弱くなってねっていうことにこう気づきまして、北海道来た道だっていうことは置いといて、弱くなってきてないか、忘れてないか、これはいかんっていうことで、どんどんね、使っていきたいと思いますけども、うちの隣町、でもねえか、山越えて隣の県の人と、まあ喋ったんだけど、この間。そしたら、やっぱ、地元の話で盛り上がりまして、お互いのお互いの地元を知ってっから、結構喋れたんだよね。で、その時に出てきた話が、やっぱ年末だから冬休み、実家帰るのかっていう話で、あ、帰るよっつってさ、お互いに遅かれ早かれ帰るっていう話で、まあ、安心したわけですけど、年末っつうとね、いろいろ行事があるじゃないですか。大晦日と、あとまあ正月で年明けてくわけですけど、その時に、まあ今、やるうち少ねえのかもしんねえけんと、餅つきと、正月の餅つき、で、あと蕎麦無事。味噌かそばぶちよをやるわけですね。で、わてらもやってたんですよ、何年か前まで。で、初版の事情で亡くなってしまったんですけど。で、この餅つきを、なんだかボランティアだかなんだかでやったんだと、その人はよ。喋ってた人は。ここ最近やって筋肉痛だなんつってたけんと、やって、ちゃんと薄と絹でやったつうかね、まあ、催しだから、そういうのちゃんと用意してやれたんだっぽいけどさ、今なかなかいねえよね。 やってる人は私にでもやってたけんと、ムスキネタネモハ、トード機械、あの文字ごも入れと丸々やつがあんだよ。ほんでやっぱその人のうじではちゃんとつが何年か前までそんでもうすきねでやったっつったな。で今はは機械でやんだと。でもちゃんとガスだなくて、釜で火ふたげで上させいろ一家で、でしきねのしでもじ米一家で、あのふかした米をその機械さ入れて文字つくっていう風にやってるつが、あんで本当だわと思ってよ。本当のやり方でやってんなと思ってさ、聞いてたんですよ。うちでもやってたわと思って。そのなんだんで、ちゃんとガスでやってはダメだわねっつうから、あ、さすがだなと思ってさ。あれ火ふたげんの大変なんですよね。あの火汚すとこからやっぱ時間かかって、午前中いっぱいかかっかんね、始まれば、うん、巻き持ってきて火起きるとか、まあ着火もあんだけど、あのなんつうんですか、燃焼効率のいいっていうか、いい感じに火力の出る持ち方をこう追求してやるわけですね。巻きくべで、値段だいたいなくなってくとまだ入れてよ、ハサミ火箸でこう入れながら。で昔あれだね、そんな感じに石を、でかい石をあの外から持ってきてよ、水で冷やして長さ入れて、まあ、釜の中の邪魔してたわけだよね、遊びで。ほんでそれをこう火イヤンベンに温まってきた頃温出して水の長さ入れとジューってなっぺ、あれを子供の時はあの遊んでたんだ。あれで面白くてよくやりやりしたよ。でたまに割れちゃったけどね。ジューっつって、あの炭焼きだね、あの石焼きラーメンみたいな感じなのかな、わかんないけど、食ったことねえか知んないけど、そういう感じでジューっつって、あの石が冷えてくありさまをね遊んでました。そんな時代もありました。ただまあちゃんと文字付きもやんでそうだと。ほんでそのふかしたふけた米を機械さ入れっぺ、羽をこう回しとくんだよ。そうするとぐるぐるぐるぐるになってだんだん丸くなんだわ。ほんで丸くなってある程度つけたってなったら、手で取り上げて、ほんでこう竹で編んである実ってわかっかな、米をこう選別するっつうかさ、もみ殻ゴミと米んどごをこうパッタパッタパッタパッタやって飛ばして、身だけ重いから後ろに来るみたいな、あ、米の粒だけ重いから後ろさ来るっていう、こうあんですよ農業道具が。でそいつさ片栗粉を振って20日のようにして機械から文字をこう取り上げんだけど、それが大変なんだ。でうちのばあちゃんが、はあほれ手が重いようだねしながら取り上げらんねえから、はあやめつってやんなくなっちゃったんだけど、あの、まあ、でも一回やったんだよ、やってみろっつうから言わってやったけんと、ベシャーっと大事しちゃって機械さはっついちゃったんだよ、機械の汚さ。なんでひどかったんだ、だからこれ自分ではできねえと思ってよ、重いんだ。ほんで手下まで入れるとまだ回ってるうちにとっから、あのうまくね取れればいいけど、手巻き込みそうでおっかねえんだよ、おっかわいでもよ。そんだからなかなかねあれは大変でしたよ。やっぱまさかこの道何十年でやってるばあちゃんは違うなっていう感じで、うん、文字付きねしましたね。あだ味噌がそば無事、お味噌がだっつってそば無事なんかもやったりしたね、うん、やっぱばあちゃんがこう作ってる脇でいろいろやんだけどさ、足で踏むんだわ。あれ店屋のやつはまさか踏まねえのかな、機械でやんのかわかんねえけど、うじのはこうシート水でそこさ、あの文字だね、そばの生地っつうのあれを入れて丸めてよ、でこう足で踏むんだよ、踏んで伸ばしてあの平らにして、であと広げんだけどさ、綿棒で伸ばして、ほんで伸ばしてなんつうの平らになっぺ、でそれを折りたたんで最後包丁で切んだけど、こう機械だねえから端の方はいくらかこういびずになっぽよ。でそこを広いとこだっつってわざとあのそばだ売ってるそばみたいに細く切んねで、端のとこをある程度こう広いのを作って、でまあ広いとこっていう愛称でこう子供らには喜ばれるんですよね。 1個2個しかできねえんだ、端っこしかできねえから、それはパンの耳的な、パンの耳、パンの耳は4つできるよね、切ればパンの耳つうか、こう横伸ばした時に横の右端と左端しかできねえから、形を整えるためだから、なんか貴重なんですよ。であれ広いとこだっつって子供なんかは結構喜んで食べるっていうのが、まあ、そば富士の楽しみですね。やっぱそれもやっぱあの釜ふたげて茹でたりしたな。うん、やっぱその茹で方も何回煮立ってから入れるとかさ、その辺を楽しむっつう、あの守ってやんねと怒られてね、そうだめ、まあ、入れんだねえよなんつって怒られしたよ、ほんと。でワテがやってたわけではねえけどね。で、まあ、そうやって年越しをしてたっていうわけですね。うん、懐かしい思い出です、年末のね。それだから餅つきとそば無事、結構あれかな、特別な言葉は今出てこなかったけんとも、栃木弁というかね、あの地元の語り口をお楽しみいただけましたでしょうか。こんな感じで喋ってます。やっぱ強いね、あの地元の話をすっ次は、ね、今のだってするときはなんだけどすっ次はっていうし、あのせいろの次の下り、あそこは勢いあったなと思ったけどね。せいろ釜ふたげでせいろさ一家で、違う、釜ふたげでせいろ一家で、そんな傘敷根のすいで文字のも入れてふかすぺっていう、こんな感じかな。訳すとその釜の上にせいろを乗せて、もち米を入れてふかして、そのもち米を機械に入れるっていうのが、まあ丁寧に標準語で訳した場合そうなりますけども、うん、まあ場所を表すときにね、どこどこさっていうのが使うから、あ、学校さ行くとかね、ボールさ移すとかいう感じですかね。移すは、まあ、移動するもそうだし、鍵移すもそうだし、そんな感じで登場します。今回特別な言葉は出ませんでしたね。口調だね、今回の特集は口調でした。実践編以上です。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。キタラジ4回目、お別れの時間となります。あの今日は途中、これちゃんと入ってましたかね、あの何ですか、今ちょうどこの部屋でゲーム大会なるものが開かれてまして、あの星のピカチュウとかなんかそういうのが出てくるスマート兄弟みたいな、最近出たらしいんですよね、ゲームが。でこう赤と青のリモコンかながついてんのみたいな、なんか画面のついた電子辞書でもないパソコンよりは小さい機械をなんかみんなでこう見入って楽しんでる様子がこちらから伺えるんですけれども、まあ、そんなことを楽しんでる、こう歓声が入ってたかもしれないけど、まあ、楽しんでるなって思っていただければと思います。はい、よくわからないのでね、はい、なんか最近みんなでもこぞってやってるね、言ってる、なんかスマート兄弟つって、だから流行ってるんだろうなって思ってます。さあ次回あるかな、次回はまた振り返ればいい話できんじゃねっていう感じですよね。記録がとりあえず頭の中整理するために書いてるだけなんですけど、こういう時に使えばいいかなっていう感じで、はい、また使ってみたいかなと思います。さあお聞きいただきましてありがとうございました。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。